まゆうの福祉橋渡し。まゆうがスタジオを飛び出して福祉の現場を体験し、臨場感あふれる生の声をお届けします。笑って泣いてまた笑う、まゆうと福祉の世界へようこそ。パーソナリティはまゆうこと花房まゆうです。この番組は株式会社清和産業の提供です。ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、岡山スタジオからお送りします。おはようございます。一週間のご無沙汰です。お元気でしたか？私事ですが、今日も早起きして散歩してきました。早朝のピリッとした空気に頭も体も爽快です。さて、今回の突撃先は岡山県岡山市北区阿波井にある社会福祉法人桃園学園障害者支援施設桃園福祉園です。18歳以上の知的障害者の入所施設です。では行ってきます。山々の木々に囲まれた桃園学園に着きました。赤い屋根の家の前です。三角形の赤い屋根の家です。その家の周りには同じ赤い屋根のたくさんの建物が建っています。では行ってきます。こんにちは。
こんにちは。
このかわいい建物は桃園福祉園ですか？
ここはね、桃園福祉園じゃなくて、
はい、
桃園学園の、
はい、
私たち法人 の、
はい、
記念塔という場所になります。
あ、そうなんですか、はい、かわいいですね。おとぎの国の建物みたいです。
そう、このね、赤い三角屋根がね、はい、特徴の、うん、ここは桃園学園が、
はい、
この地にできた時に一番最初にできた建物です。
はい、
でこの建物を皆さんで作り上げていただいて桃園学園がスタートしたんですけど、
はい、
この形をそのまま残したいということで、うん、数年前にこれをリメイクして、で形をそのまま残して今ここに桃園学園 の、 記念館ということで、記念塔ということで、中にその歴史資料だったりとか、
はい、
写真だったりとか、
はい、
障害者のアートだったりとか、うん、そういったものを飾って、こういうふうにお客さんが来た時とかに、うん、なんか見てもらったりとか、はい、お茶してもらったりとかするスペースになってます。私は
施設長さんですか？
はい、桃園福祉園 の、 加藤と言います。
はい、
はい、
よろしくお願いいたします。もう一方、
千原と言います。
はい、よろしくお願いします。ではいよいよ桃園福祉園に連れて行ってください。
はい、わかりました、ご案内します。
はい、
ここが桃園福祉園になります。どうぞ。
はい、ありがとうございます。お邪魔します。こんにちは。
こんにちは。
よろしく。なんか、私の好きなパン菓子ではないのでしょうか。いい匂いがする。ここは何の工程ですか？
今ね、はい、米のパン菓子を、
はい、
出荷するんで、
はい、
袋を詰めしてそれぞれの出荷先に仕分けをしておるところです。
うん、 もうじゃあここが最終工程。
あ、そう、今が最終工程、ね、うん、今日の午前中にね、はい、加工して作って、
はい、
で作ったものをすぐこう袋詰めして。
終わったんだ。
そうそうそう。
あ、そうなんですか、うん、何人ぐらいでこの作業されてるんですか。
今ね、全員で8人ぐらい、
はい、他の人は何をされてるんですか。
他の人
は
ね、10人ぐらい花を作りに行ってる花班っていうのがあります、はいはい、でまた10人ぐらい今度はお米や野菜を作る農業班があったりします、
はいはい、
でここは加工班といってお米を使ったこういうお菓子をね、
うん
うん、はい、作ってます。
このお米ってどこから仕入れて
るんですか。この、うちで作ったお米を使ったり、
はい、まあ、
この地元の岡山県産のお米を使ったり、
うん、
まあ、注文がありがたいことがすごくたくさんあるんで、
うんうん
うん、お米もね、たくさん仕入れなくちゃいけない。だからそれもあるからうちでお米を作ってっていうような。だから秋になるとこう新米の季節になると、
うんうん、
プレミアムでうちで作ったその新米を使ったこの米菓子パン菓子を販売する、まあ、今は新米じゃないですからね、はい、ですけど、
新米で作るとそれじゃないのと味が違うんですか。
あのね、僕が食べたら僕は味オンチだからあんまりわからない、うん、でもやっぱり違うって皆さん言われます。膨らみ方だったりとか、
うんうんうん、
食感だったりとかが違う。まあ砂糖を絡めますから、
うん、
まあ砂糖の味がするから、
うん、
お米本来の味がそんなにあれだけど、その食感とか膨らみ方とかそういったのがやっぱり違うって言われますね。だからやっぱお米が古ければ古いほどやっぱりその
膨らま
膨張しなかったりとかするんで、そういう意味では新米でやると一番いいかもしれません。
はい、一袋いくら入ったんですか。
これね、
かなり大きいですけど。
大きい袋と小さい袋
があって、いろいろあるんです。
そう、種類もあって、大きいのは 300g ぐらい入ったやつがあるし、
はい、
小さいやつは 80g、
うんうんうん、いくらするんですか。ちなみに
130円、ちっちゃいの130円、
はい、
大きいの400円。
へ
え、は
い、ちなみに、いやらしいことを聞きますが、
はい、
これが全て工賃に反映されるんだと思いますので、うん、高いんですか安いんですか。
あのね、値段は安いと思います、はい、これは、
それは残念です。
そう、でもやっぱり長年ずっとやってるんで、
はい、
結局リピーターさんがたくさんいらっしゃる、うんうんうん、だからお客さんがたくさんいらっしゃるんで、
うん、
まあ薄利多売じゃないですけど、
そういうことね、
しっかり量を売るので、うんうん、だからまあこの値段でもやっていけるかなっていう、売れなくなればそれはダメですけど、うん、やっぱり根強いお客さんがいらっしゃる、うんうんうん、ありがたいので、だから年々この5年ぐらい見ても、うん、このパン菓子のこの加工班の収益は右肩上がりです。
はい、そうなんですか。
業者さんの工賃もしっかりお支払いできるようになってます。まあまあここだけお花とかもあるんですけど、
うんうん、
加工班だけ単体で見ると、
うん、
やっぱりお客さんすごい買ってくれるので、
うん、
だからやっぱ売り上げ自体は伸びてますから、
うん、あ、
そういう意味ではありがたいですね。う
ん、はい。
はい、
で、岡山県の工賃、
うん、
13,800円を以上ですか。
そうですね、今ね、桃園福祉園の B 型の皆さんの工賃は2万円を超えてます。
うわぁ、
はい、
やっぱりすごいな、
うん、ね、去年から今年、去年、うん、一昨年から去年でも上がってますし、
うん、
はい、だから2万円を今超えて、
うん、
はい、このままの調子でいけばもっとこれからね上がっていける、
ね、ですね、で、
はい、
パン菓子と高知についてお聞きしました。パン菓子がパーンと音を立ててできるところが見たかったな。ここは働くということを目指しているところと言われました。仕事も売り上げも順調に伸びています。職員さんみんなで商品のセールスをしているそうです。 岡山県の1ヶ月の平均工賃13,800円を大きく上回っていましたね。セールスは大切です。薄利多売だって言われていましたね。高品質なのに安いというのにちょっと引っかかりました。だって私は適正な価格をつけようという意見なので。次に施設長の加藤道則さんにお話を伺いました。
ここの桃園福祉園っていうのはどんな施設なんですか？
名前は障害者支援施設桃園福祉園という名前です。なので桃園福祉園では今入所施設、寝泊まりする生活寮みたいな施設と、はい、あと今こう見ていただいた加工班だったりとかお仕事する B 型就労継続 B 型と、あとはもう一つ生活介護って、これも日中の活動をする場所ですけど、この3つが一体となった施設になります。
じゃあ大きい。
そうですね、入所してる方、ここで寝泊まりされてる方は30名ほどいらっしゃいます、うん、であとその仕事で通われてくる方も20名ほどいらっしゃいますので、うん、日中の時間帯になると全体で50名ほどの障害のある方が福祉園に来て、はい、されてますね。
皆さんお仕事。
そうですね、はい、
されてるんです。この成り立ちみたいな、なんか大きいじゃないですか。有名ですよ、桃園学園っていう。
そうですね、
その中の一つなんですよね。
そうです、はいはい、ここのもともと土地をたくさん持ってらっしゃった岡島さんっていう方がいらっしゃいました、うん、この土地ね、うん、昔で、その岡島さんの、娘さんがダウン症を持ってお生まれになって育っていく過程の中で、岡島さんが、お母さんですね、がこういう福祉施設を、まあ、もう60年ぐらい前の話になりますけど、作ったら世の中には自分の娘以外にもこういうふうにお困りのお父さんお母さんご兄弟がいらっしゃるということで、そういった人たちをこう一つに集めてケアをしていく、そんな施設ができたらいいなっていうことで、その岡島さんがこの一帯の土地を提供してくださって、でその思いに賛同した当時そのボランティアだったりとか、この地域の方々だったりとかが一緒になって最初にできた三角屋根を作っていただいた。でそういう経緯でどんどんどんどんそれが大きくなっていって、社会福祉法人として認可されて今のこの形になるんですが、その娘さんがね、ダウン症の娘さんが桃代さんというお名前だよね。だから桃代さんの桃から取った桃園学園だから、岡山って桃が有名なんで、はい、この辺でも桃を作ってる方いらっしゃいますけど、その桃とよく一緒にされるんですけど、そうじゃなくて桃代さんの桃から取った、桃代さんの桃は100っていう字ですから、漢数字の100っていう字ですから、桃代さんの桃から取った桃園学園という名前がもう学園の由来ですね。
なんか老人になられても入れるとこがあるとか。
そうです、10年ほど前に特別養護老人ホームですね、うん、老人ホームを作らせていただいて、高齢者の施設も今運営してますので、だから桃園学園という子どもの施設がありますから、はい、子どもの施設から今ここ福祉園だったりは大人の施設ですけど、うんうん、要は子どもからおじいちゃんおばあちゃんになるまで桃園学園で、生活をねしていかれるっていうことができるように、うん、どの世代の方にも桃園学園がサポートできるようなシステムで今運営してますね。
桃園学園の創立ストーリーをお聞きしました。いやー、今から60年前ですよ。その頃って障害のある方たちの理解など皆無だった時代ですよね。そんな時に我が子のためだけじゃなく、同じ思いをしている人たちも助けたいと自分の土地をすべて投げ出した人がいたなんて感動しました。この思いは全国の人を巻き込み、この地域の人にも支援され、 こうして出来上がった施設だそうです。今まで突撃した施設とは成り立ちが違いますね。だからなのか、ここにいるだけでなんかあったかいんです。そしてなんとここは鍵もフェンスもないという。これは詳しく聞かねば。
もう昔から皆さんで作り上げてもらった施設なので、地域の方々と共に今まで生きてきましたから、だからその垣根っていうものを作ってはいけないっていう思いで、鍵やね、フェンスを作ってないんですね。だから今の時代でいくと本当にこう防犯上どうなんだとか、安全面がどうなんだとかいうこともただ言われますし、やっぱり行政からそういう指導も受けたりもすることもあるんですが、やはりその僕たちの誇りプライドといいますか、利用者さんが自由に出入りできる空間っていうのは大切に守っていきたいなっていうことで、今もその福祉園はそういう施設になってますね。やっぱり障害のある方っていうのはちょっとこうコミュニケーションがちょっとなかなか取れなかったりとか、思いをなかなか表現できなかったりする。で、僕たちは自分の意思で危ないなと思って鍵を閉めたりすることができるし、フェンスを作ることもできるんですけど、そういったものがを僕たち主導でやってしまうと、ここで生活しとる方の意思っていうのが反映されないと思うので、本人たちが自由に夜もね、ちょっと外で夕涼みしたいわとかっていうのを、鍵がかかっとったら出ていけないわけですから、そういった動画でちゃんと自由にできるようにしていきたいっていう。でもその分やっぱりとは言ってもやっぱり命を守る施設ですから、どっかに夜出て行って行方不明になったとかなってはいけないので、その分職員さんっていうのは広い目を持ちながら、夜間でもしっかり利用者さんのことを見ながら、誰がどこにおるとかってその居場所の把握だったりとか、こういったものをしっかりすることによって、だから僕たちがその、鍵になるって言ったら変ですけど、皆さん利用者さん その声に応えていけるように、職員が人間が対人間が運営しているという施設になりますね。だからそこがやっぱり僕たち の, その
誇りの
部分ですね。
大変なことが起きなかったんですか？
大変なことは起こりますよ。
起こったんですか？
たくさん起こってます、
はい、
これからも多分起こると思います、職員の会議とかをすると、やっぱり危ないから鍵をしようよとかっていう話にももちろんなるんですね。だけど一方でやっぱり鍵はしたくないっていう意見もたくさんあって、だからその職員の気持ちがしっかりこうぶつかり合って出てる結果なので、僕としてはその職員の意思を尊重していかなくちゃいけないと思ってますから、だからリスクはもちろんあるんだけども、ただ鍵をしたからリスクがゼロになることは絶対ないので、フェンスがあるからリスクがゼロになることはないので、フェンスがあったら乗り越えることもできるわけだし、鍵があれば壊すこともできるわけだから、そういったのでいけばそれで絶対安全というわけではないから、であればつけなくてもいいんじゃないかっていうところで、今多分福祉園は落ち着いとんだと思います。
創設から鍵とフェンスがないという意味と起こりについて知りました。加藤さんが言われます。鍵とフェンスをつけるつけない問題は何度も何度も激論しました。そして今つけない選択が誇りになっています。そして今まで不審者が来たことがありません。24時間職員が常駐しているし、地域の消防署や駐在所さんがしっかり見守ってくれているんですよって。このことを千原真由さんにもお聞きしました。このことは職員さんにとって大変なことではないかと勝手に思ったからです。
入って何年目ですか？
5年目になります。
その間に、うん、あのフェンスがなく鍵がなく、よう 見なさいよ、新人でしょ。
そうです、
はい、そうです、
ね、大変だったんですか？
そうですね、大変なでしたね、
はい、で今はそれは克服されました
そうですね、それが苦ではなくなったかなと思います。
ああ、そうなんですか。なんで苦じゃなくなったんですか？
それが当たり前になったっていうか、
当たり前、
日常の、なんか仕事の一環、なんか日常になったっていうか、
うん、そうやって心が細かく配れるようになったってこと。
だからそれはやっぱり利用者さんに教えてもらうんでしょうね、そういうこと。
ああ、そうか、利用者さんに教えてもらう
だと思います、はい、
ということは本当に利用者さんの気持ちになって、そわんとわからんでしょ。
わからないと思います、ね、だからあの 僕なんかよりもよっぽどか、こういう若い職員さんたちの方が利用者さんと本当近い距離で、うん、いつもお話聞いてるし、うん、だからその目線に立ってっていうことはすごくよくできるんだと思います。だから僕なんかは今の立場でいくと、やっぱ施設を管理しなくちゃいけないから、やっぱり安全だったりとか、うん、そういったところがついついあのリスクをやっぱりなくしていきたいっていうことになっていくんですけど、彼女たちは、うん、あのやっぱりそういうリスクよりも利用者さんの楽しみだったり、うん、喜びだったり幸せを優先しようっていうふうにやってくれとるから、うん、まあ本当にあの頭が下がる思いですよね。本当に素晴らしいと思います。
そしてあのそうやって垣根がないということは、うん、ここに暮らしとられる町民の方だと交流をしてるようになっとる。
もちろん交流してます。あの、ね、外にあった畑田んぼだったりとかっていうのは、はい、地域から譲り受けてお借りしてやってる田んぼだったりするわけですから、だから収穫の時期になると取れたお米や野菜とかをその土地を貸してくれとる農家さん、あの一軒一軒にこうお配りしたりして、今年もできましたよというようなのをしたりとか、あとは行事ごとを結構したりするので、行事ごとには地域の方にも一緒に来てもらって一緒にこうお祭りやったりとか。
そうなんですか。
はい、そんなことしてますね。
はあ、じゃあ住民？
住民です。だってここにおる利用者さんは住民票ここにありますから、ここの住民ですからね。この地域で暮らしてる人たちですから、僕たちの方が職員の方が要は外から来るんで部外者ですから。
はい、いやいい関係だね。
そうですね、やっぱり僕たちのこの仕事って、うん、あの結局やっぱ人と人とのつながりっていうことが、これはもう多分変わらないと思うんですね、だからやっぱりその人と人とのつながりの中でこう生まれてくるものってたくさんやっぱりあるので、そのとおりやっぱしんどさも、もう今ってこう効率的合理的にやっていこうという時代ですけど、はっきり言って人と人がやるのは非効率的なんですよね、生産性もやっぱりないし、だけどそういうのをやっぱりこう不器用ながらやっていくのがやっぱ人間臭さというか、人間味というか人間力ですよね。だからそういったところをやっぱ僕たち大事にしてこれからもやっていかなくちゃいけないというふうに常日頃から多分彼女らも思ってるんだと思いますけどね。
あの田んぼ農業されてますよね、はいはいはい、あそこは借りてるんですよね。
そうですね、う
ん、借りて田んぼもするんしとんですか。
そうですね。
いつからしとん
ですか。もうこれはね、まだそんなにあの歴史はそんなに古くなくて6、7年前からですからね、はい、だから本格的にここお米をしっかり作ろうというのもこの3年4年ぐらいの話ですね、はい、
それ何かきっかけや理由があったんですか。
あのやっぱ地域、この地域もやっぱりあのかなり高齢化している地域になってきますんで、あの住民の方もそんなにたくさんはいらっしゃらないで、だけどこの、まあ、見てもらった方がすごい綺麗な風景だと思うんですね、この里山の風景、はい、文化というか、でここのお米は水が綺麗なので美味しいんですね。だからあのお米作りっていうのにすごくプライド持ってやられとった方ばっかりなので、それが自分たちができなくなった時にこの美味しいお米が作れなくなるっていうのはやっぱり多分すごく嫌なことなんだと思うんですね。だからそれをちょ桃園やってくれんかっていうようなことであの引き継がしていただいて、とにかくその美味しいお米を作りながら、まあ要は田んぼを 季節を通じて耕したりとか、田植えをしたりとか、そういうことをすることによって、この里山の風景、文化っていうのがずっと守られていく、でこれはさっき言ったように、こう人の力じゃないとできないことなんだと思うので、だからこういったことを今、桃園学園におる職員さんは、こういう若い職員がたくさんおるから、たちが頑張って田んぼをやっていくことで、里山を守っていけるっていうのがまず一つある。で農業だったりとかをすると、この障害の重たい方とかでも、いろんなことに参加できるんですね。農業ってこういろんなこう分業ができるんで、役割があるんで、だから全部が全部できなくても、この一部分だけでもできたらいいよねっていうような考え方で、仕事の切り出ししながら、農業に参加してもらう。そうすると、この利用者さんたちは、大切な働き手なんですよね。
そうです
よね。だからこの働き手になってもらって、この土地を守っていく、さらにはここで働くことで、さっき言ったお給料をね、もらえるというような、だから桃園福祉園の一つ特徴としては、うちたちは働く施設っていうふうに言ってるんですけども、働くために、どういうことをしたらいいのかっていうのを生活でもそうですし、いろいろ考えながら働く施設を目指して今やっているところなので、だから農業っていうのは働く素材としては非常に、いい素材の一つだと思ってるので、
それでお役所さんの方から指定って言われたんですか？
そうですね、やっぱり桃園学園がここにずっと何十年もある中で、こういう関係をずっと続けてきたので、桃園やれよっていうことでやってみるかっていうことで、だから貸してくれるっていうのもほぼ、無償ですね、ほぼ無償で担保貸していただいてやりなさいと、でまあ、やりおらやっとったでいろんなことを教えてくれるし、そこでまた交流が深まるし、ということをやっぱり今まで桃園がここに長いことある意味といいますか、だんだんこうなんか意味が分かってきたのかなっていうような気もしてますしね。
細かい心遣いで利用者さんの心にいつも沿っておられると、いつしかそれが当たり前になったなんてことでしょう。私たちも当たり前になればいいな。いつも心を触れ合い混じり合えばそうなれるんじゃな。そして共に生きるとはどうすればいいかを考えたそうです。地域の課題であるお困りごとに桃園が応えていくことだと思われたそうです。地域の課題、それはこの自然を守ること、文化をつないでいくこと、農業を守ること。よし、農業をしよう。自給自足にもなり、余ったら売れば収入にもなる。今まで地域の人にごめんなさい、すいませんと言っていたのに、この時からありがとう、ありがとうに変わったんです。こうして桃園福祉園の新しい取り組みが始まりました。そうです、これはソーシャルファームの始まりです。そしてこれは社会貢献、地域貢献です。桃園学園の人たちが地域の人たちとウィンウィンの関係になったんです。私たちは立派な働き手なんです。いやー、目から鱗でした。次回はスタジオでソーシャルファームについて深くお話ししていただきます。最後になりましたが、施設長の加藤道則さんをはじめ、生活支援員の千原舞さん、桃園福祉園の皆さん、お世話になりました。ありがとうございました。まゆうの福祉橋渡し、パーソナリティはまゆうでした。良い日曜日を。